こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。教育の力は、教育哲学者、トマの一徳が、学校教育をめぐる平等か競争か、ゆとりか教え込みかといった対立を整理し、より良い教育を考えるための原理と実践の方向を示す一般向けの教育論である。2014年間の講談社現代新書として、専門的な教育学の議論を教師、保護者、学生、教育に関心を持つ市民にも届く形で提示している。本書の中心には教育の目的を、誰もが自分らしく生きる自由と他者の自由を共に尊重する自由の相互承認に見出す考え方がある。その目的から学力、授業、評価、入試、学校組織を捉え直し、学びの個別化、共同化、プロジェクト化を重要な柱として論じる。教育に万能の解を求めるのではなく、現実の制約を見据えながら、対話を通じた絶心的な改善の基準を与えようとする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、教育の目的を自由の相互承認から定義し直す本書の基礎となるのは、教育を単なる知識伝達、就職準備、あるいは国家や社会に必要な人材の選別として限定しない視点である。トマノは、各人が自らの思うを自分で選び取り得る自由を大切にしつつ、その自由が他者の自由と衝突し得ることを重く見る。そこで必要になるのが、他者もまた自由に生きる主体であると認める感度、すなわち自由の相互承認である。この原理は、子どもの希望だけを無条件に通す放任とも、全員に同一の規律を課す統制とも異なる。教育の方針をめぐって意見が分かれた際、誰かの自由だけを拡大して他者を犠牲にしていないか、すべての子どもが選択肢を広げられるかを問う判断基準となる。価値観が多様な社会で、唯一の生き方を教え込まずに、教育の公共で目的を語ろうとする点に、本書の哲学的な特徴がある。次に、教養力能として学力を捉え、選択可能性を広げる自由に生きるためには、自由であれと宣言するだけでは足りない。本書は学びによって身につく知識、技能、思考力、表現力などを、自分の可能性を実際に行使するための教養力能として捉える。ここで言う学力は、試験で測りやすい知識の量だけではない。情報を理解して吟味すること。自分の考えを言葉にすること、他者と共同すること、未知の問題に取り組み続けることも、人生の選択肢を支える力として位置づけられる。この見方は、基礎的な学習を軽視する議論ではない。むしろ、読み書きやカーズで理解といった基盤が弱ければ、将来の進路や社会参加の幅が狭まりうるため、すべての子どもに保障されるべきだと考える。その上で、同じ到達点を同じ方法で求めるだけでは不十分だとする。学力を序列化の道具としてではなく、各人が生き方を構想し直せる条件として考え直すことが、本書の教育論を支えている。さらに、個別化、共同化、プロジェクト化を対立させずに組み合わせる本書が良い学びの方法として示すのが、学びの個別化、共同化、プロジェクト化である。個別化とは、子どもの理解度、関心、学習の速度や必要な支援の違いを踏まえ、一律の進め方だけに依存しないことである。ただし、個別化は孤立した個人学習を意味しない。共同化では、異なる考えや得意分野を持つ間同士が大話し、説明し合い、課題に共同で取り組む過程そのものが学びになる。さらにプロジェクト化は、教科内容を現実の問いや意味のある課題と結び、調査、構想、政策、発表などを通じて学ぶ形を指す。この3つは流行語として別々に導入するのではなく、相互に補うものとして扱われる。個々にあった言い口を用意し、他者との共同で理解を深め、目的のある課題で知識を活用するという連環が重要である。したがって、教師に求められる役割も、一方的に教える人から学習環境を設計し、支援を調整する人へと広がる。そして、評価と入学試験を、学びを支える制度として問い直す、学びの在り方を変えようとしても、評価と入学試験が暗記中心、一回限りの競争を強く促すなら、学校現場の実践はそこへ引き戻される。本書が評価と入試を独立した論点として扱うのは、この制度面が教育目的と日常の授業を媒介するからである。評価には到達状況を社会に示したり選抜に用いたりする機能がある一方、学習者が何を理解し、次に何を改善すべきかを知るための機能もある。後者を重視すれば、評価は単に優劣を確定する作業ではなく、学びを前へ進めるフィードバックとなる。また、多様な能力や学習過程を大切にするなら、それをどのように公正に評価し、進学機会の公平さと両立させるかが課題になる。本書は、試験をなくせば問題が解決するという単純な立場を取るより、教育の目的に照らして制度を改善する必要を示す。授業改革を語る際にも、評価の設計を同時に検討すべきだという指摘として読める。最後に、急進的な断絶ではなく、対話と共通了解による絶心的改革を重視する本書の実践的な関与は、 理想の学校像を掲げて現場に即時の全面転換を迫ることではない。学校には教員の勤務条件、保護者の期待、地域差、進路選抜、行政制度など多数の条件が重なっている。そのため友野は教育をめぐる対立を勝敗の問題として扱うのではなく、異なる立場の人々が受け入れうる共通了解を探る姿勢を重視する個別化や共同化、プロジェクト化も、既存の実践を全面否定して導入するのではなく、学校や授業の可能な部分から改善していく課題となる。この前進性は変化への消極性ではなく、改革を持続可能にするための条件である。同時に、教育だけで社会の不平等や権力関係を解消できるわけではないという限界も意識されるべきだろう。実現可能性を問う読者には、理念の妥当性だけでなく、誰と何を合意し、どの制度的障害に取り組むのかを考える出発点を提供する。本書の提案は、教育論を現場の関係調整と制度設計の問題へつなげている。結論として、本書は、教育の議論に関わる教師、学校管理職、教職課程の学生、保護者、そして学校制度を論じたい市民に向く。とりわけ学力重視か個性尊重か競争か平等かという二者択一に息苦しさを感じている読者には有益である。教育の目的を自由の相互承認として明確に置くため、授業方法、評価、入試、学校改革といった異なる論点をバラバラの施策ではなく一つの基準から検討できるようになる。また個別化、共同化、プロジェクト化を相互に矛盾する教育手法ではなく、学びを豊かにする組み合わせとして理解できる点も実践的である。教育改革を扱う本には、現状批判に重点を置くものや、特定のメソッドの導入を進めるものが多い。それに対して本家は、何を目指すのかという教育哲学と、日常の学校で何を変えるかという方法論を接続する。社会構造や選抜制度の制約を踏まえれば、提案を理想論として検討する必要は残る。しかし、急進的な処方箋ではなく、対話と共通了解を通じて改善を積み重ねる視点まで含めて示すことが、本書を教育論の入門として際立たせている。ご支援いただける場合は友野一徳ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。